皆様ごきげんよう。いかが お過ごしでいらっしゃいますか。純子です。さあ、この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマにいろいろなお話をしていく番組です。早いもので今回6回目の配信となります。そして配信日ですね、6月16日配信日、私の誕生日でございます。一人でパチパチと、まあいくつになってもね、誕生日って嬉しいですね。もういくつ年を重ねたのか忘れてますけどね。まあ関東でも梅雨入りして、なんとなくジメジメしたパッとしない天気が続いていますけども、皆さんの方ではいかがでしょうか。6月ね、誕生日のせいで雨はね嫌いじゃないんですね。好きっていうほどでもないですけども、雨は浄化の雨と言われてて、少しぐらいの雨は空気を浄化してくれます。そして中ぐらいの雨は植物とか動物や人間を浄化してくれるって言われてます。そしてたくさんの大きい雨、これは大地と海を浄化してくれるなんて言われてます。そしてですね、雨の日、特にこれからのゲリラ豪雨あるじゃないですか。ゲリラ豪雨の時に家の窓を全開にするとめっちゃ流れを変えるチャンスらしいです。入ってきちゃうけどね。これ雨によるね、水による浄化作用、そして雷の光による浄化作用、そしてゴロゴロ音、音による浄化作用、この3つが重なってくるのでね、特に良いとされてるそうです。やったことないけどね、ちょっとやるには勇気いるかなって思うんですけども、思いもよらぬ変化が訪れるかもということを言われてるんですよね。なのでぜひゲリラ豪雨に遭遇した時は、もし家の中にいたらちょっとやってみようかなっていうチャレンジは思ってます。皆さんもぜひやってみてください。やってどうだったかもね、後で聞かせてくださいね。はい、ちょっと勇気いるけどね、入ってきちゃうからね。はい、それではこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあそれでは6回目ですね。今回は女性の8割近くが悩んでいるよと言われている外反母趾についてお話ししたいと思います。結構長くなりそうなので、ちょっと2回ぐらいに分けてね、やりたいなと思ってます。今回1回目ですけども、まず外反母趾ってどういう状態とか、どういうの、そして原因、なんでこうなるのとか、さて自分は今大丈夫なのかな、じゃあどうすればいいのかなとかね、そこまでちょっとお話しできればしたいと思いますので、お付き合いください。さあ、外反母趾とは 足のね親指が小指側に曲がっていく病気です。レントゲンを取った時に親指の骨が小指側に20度以上曲がっているとあなたは外反母趾ですよっていうふうに診断されるそうです。で、医者なんか行かなくても見た限りも本当に曲がってるわっていう方も結構ね多いんじゃないかなと思います。私もですね左の足がそうなんですね。痛さはないんですけどもやっぱり骨がちょっとこう小指側に曲がっている状態ですね。でこれ簡単なセルフチェック法っていうのがありましてよくね真っ白な紙に鉛筆用意して自分のまず足型を取って書いてで定規で角度を調べるっていうのもあるんですけどもちょっとめんどくさいよねこれね。なのでボールペン1本用意してみてください。そしてボールペン1本を足の内側にちょっと当ててみます。でボールペン長さはねそんな長くないのでちょうど土踏まずのあたりからになると思います。でその時に当てながらね親指の爪の部分とボールペンの隙間に手の人差し指入れてみてください。隙間に指が入らないよっていう方は正常です。外反母趾じゃないです。はい、おめでとうございます。はい、で隙間に人差し指1本入るよという方、これ私1本入るんですね。軽度の外反母趾、そしていや1本じゃないのよね2本は楽に入っちゃうのよねっていう方は中程度と結構進んでるっていう感じですね。でも2本どころじゃなくてね3本入っちゃうのよっていう方はもう重度の外反母趾とされるそうですよ。皆さんいかがでしたかね。はい、これほっとくと進行していってしまうのでやっぱり早期のうちにね何とかしなきゃいけないのかなと思います。でじゃあ原因は外反母趾なんでなるのっていうことで、まず8割もう5割以上の方が若い時のハイヒールの履きすぎ、ちょっと靴に無理やり足を合わせて履いてたっていう方がもう外反母趾になっちゃってんのよっていう形で今悩んでるっていう方が結構多いですね。でそれもあるんですけども、まず第一に考えなきゃいけないのは内的要因、内側の要因って書くんですけどもね、何それって言ったら遺伝なんですよ。ちょっと待って、遺伝ってっていうことでしょ。あのね、遺伝ってすごく関係しているそうで、まず骨の形、足の骨の形や関節の構造とかね、人体の硬さとか、あのね、両親とか近親者の誰かそのまんま受け継ぐ可能性がものすごく多いそうです。ちょっと今一度両親のご健在でいらっしゃいましたら両親の足をチェックしてみてください。でなんとなくね、この足が柔らかくてちょっとぐにゃぐにゃしてるようなタイプの人とか、あと中足骨って親指のこのボコって出てる骨がありますよね。足の親指グーギューグーするとその下の骨なんですけどね、ちょっと長い骨、そこがね長かったりとか、あとそこの頭グーが出てるところの並びが地面に対して水平ではないとかね、ちょっといろいろそういったものがどうしても遺伝になってしまうということですね。なのでね、土踏まずがない扁平足も遺伝だそうです。遺伝があるそうです。扁平足の遺伝ってちょっと悲しいかなっていう感じなんですけども、どうでしょうかね皆さんね、大概筋力落ちてると筋力トレーニングすれば足裏のね戻るんですけども、どうしても遺伝の場合はやっぱりちょっと無理かもしれないって言われてるんですよね。はい、でその筋力トレーニング、足裏の筋力トレーニングとか、あとは靴に 靴なんかはね、外的要因の一つとされてます。ここで初めて靴が出る。で、そもそも5センチ以上のヒールというのは履いていてこう前に滑るんですよ。前滑りしちゃうんですよね。そうですね、当たり前ですよね、かかとの方が高いからね。で、前滑りして歩いてしまうので、こう指が圧迫し続けてしまう、足指がそして変形してしまって外反母趾になっていくということですね、これね。で、もう一つ外的要因の一つとして、足裏のね、筋力が落ちちゃうことによることがものすごく大きく言われてます。足裏の筋力が低下すると何が起こるかというと、アーチが潰れちゃうんですよ。アーチアーチアーチ、人間の足の裏のアーチは3つあります。まずさっき言った土踏まず、扁平足でおなじみの土踏まずの、あそこはね、そこのアーチは内側の内側のね、内側の縦アーチと呼んでます。で、それに対して反対側、小指からこうかかとにかけて、これ外側、外側の外側の縦アーチと呼ばれてます。で、3つ目、ここがね、外反母趾にすっごい深く関わってくるところで、横アーチと呼んでます。で、横アーチは親指の付け根の母子球から小子球、小指にかけてのアーチのことを横アーチ。ここが体重で、自分の体重によって潰れてしまうとアーチが崩れます、潰れます。で、この時に開腸足という状態になるんですね。どんな感じ書くのって言ったら、開腸足、開く、引っ張られる足と書いて開腸足と呼んでます。で、これ足の横幅がね、広がるので、ちょうどね、小指の根元から親指の付け根にかけて走っている筋肉があるんですよ。母趾内転筋という筋肉なんですけども、そこがね、伸びてしまう、緩んで伸びてしまうそうです。で、伸ばされた筋肉って元に戻ろうという性質があるんですよ。なのでね、どうしても親指を小指側の方に曲げよう曲げようという力が働くそうなんですよ。で、イコールそれが外反母趾の原因だっていうふうに言われてます。これやっぱり大きいんですね。なので土踏まず、扁平足も大事なんですけども、扁平足にならないのも大事なんですけども、外反母趾に関してはこの横アーチが深く関わってくるところです。はい、ここまで大丈夫ですかね。じゃあどうすればいいの、これからどうすれば良くなるの、果たして良くなるのってことなんですけども、もうね、変形した指は治ることがないって言われてます。もう変形しちゃった指はちょっと治るのはね、手術しかないと言われてます。なので現在ね、痛みがある方とかはやっぱり湿布とか痛み止めのね、内服薬とか、痛みは楽になるんですけども、これはやっぱり痛みが取れるだけで根本的な治療にはならないですよね、これね。なのでまだ初期中期ぐらい、軽度中程度ぐらいの場合はインソール有効です。で、インソールなどで崩れたアーチを支える。で、このインソールはね、そこら辺に売ってるインソールじゃなくて、やっぱりちゃんとした外反母趾を深くこうちゃんと分かってるような病院に行けば、ちゃんとした医療用のね、治療用のインソールを作ることができるそうです。そうですよね、それぞれ骨格構造が違うし、足の形も違うわけだから、どうしてもみんなに合わせてっていうのは自分にも合わないかもしれないですね。これはやっぱりちゃんと今の外反母趾これからも進まないように、 進行しないようにさせるためにはやっぱりそういうことも必要なんじゃないかなと思います。はい、そしてもう一つ、インソールの他に足指の機能改善、これはとっても有効ですよ。さっきも言ったけど、足指がちゃんと機能しないと足裏の筋力が落ちるんですよ。そしてアーチが崩れてしまうってことなので、足指の機能改善をしましょう。この後ね、ちょっとやりたいです。はい、なのでね、初期であれば歩き方の改善をしたりとか、足指のストレッチとかしたりして、それ以上進行しないようにすることも可能だって言われてます。私も頑張ろう。でね、もう すごく変化している人、脱臼しちゃって変形した指になっちゃってる方は、やっぱり手術というのも一つの選択肢として、考えた方がいいかもしれないですね。結構調べるといっぱい出てきますのでね、ぜひ参考なさってください。さあ、それではちょっとトレーニングしましょう。足指のグーパーエクササイズです。グーパーチョキか、チョキはおまけなんだな。グーとパーしっかりやりましょう。裸足になって、足指でグーをしたりパーをしたりするんですけども、まずグーからいきますね。説明します。グーっとこう足の指の付け根からしっかり曲げてください。でギュッと曲げると、手握るとこうボコボコボコボコって手骨が出ますよね。それと同じように足指でグーすると、この中足骨頭っていうところがボコボコボコボコって5つ出るはずなんですね。これね、出ないよ、埋まっちゃってるよって方は、むくんでたりとか足裏がちゃんと使えてなかったりするので、これしっかり指の付け根からギュッと曲げて30秒ぐらいキープ。足つるつるともう慣れないと、でもつっていいところなのでちょっと頑張って、で骨がね浮き出てきたら、あ、足裏使えてきたかもと思って大丈夫です。でそもそも足裏にこうシワを寄せるんですけども、もう硬くてダメよって方は、その前にゴルフボールかなんかで足裏をほぐすことからやってください。はい、じゃあグーはこれね。じゃあパーです。パーって開いた時に目いっぱい、もうこれ以上開けないよっていうぐらい、自分の今最大限開けるよっていうところです。これ開いた時に真横に親指から小指まで一直線なってますか？でね、私ね、親指だけがどうしても横に開かなくって、親指は手前に、チョキのように手前に手前に来ちゃうんですね。なのでこれじゃなくて、そうなってしまった場合は手で小指と親指持ってグッと開いてキープしてあげてください。で足指の間に指がちゃんと入るぐらい開けてきたら、ちゃんと使えてきてます。はい、これも30秒ぐらいキープで何セットかやってみてくださいね。で最後、おまけだよって言ってたチョキなんですけども、チョキはね、親指と人差し指でこう指パッチンができれば大丈夫。親指と人差し指でこう前後に指パチンですね。そんな感じなので、これはおまけだと思ってください。グーとパーをしっかりとちょっとやってみてね。私も頑張ってお風呂に入った時とか、柔らかくなった時マッサージとかもしながらちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、皆さんも頑張って。それではコマーシャルに行きます。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、最後まで聞いていただいてね、どうもありがとうございます。さあ、まとめです。外反母趾は原因を理解した上で継続的にセルフケアを行うことで、症状の緩和や 進行を抑制することは可能と言われてます。でね、アーチの崩れは筋力の低下という根本原因があるので、これ頑張りましょう。で、足はね、体の土台です。自分の体重を足裏アーチで支えて、足指の踏み返し動作で歩いたり走ったり、ね、飛んだりっていう運動とかもそうなんですけども、することになります。で、クッションの役目をしてるんですね。アーチは地面からの衝撃を吸収してくれる大事なところです。この土台の崩れが膝や股関節や上半身にまで影響を及ぼすって言われてますのでね、ちょっと頑張って土台をしっかりしましょう。で、今一度自分の足をね、観察してみてくださいね。で、私よくレッスンでも言うんですけども、あなたの足を見ると、今までの生活習慣とあなたの未来が見えますよって言うと、ひえ怖いよ、占い師よって言われるんですけども、本当なんですよ。このままでいったら歩けなくなるよっていう方がいっぱいいらっしゃるので、もうぜひぜひ足を大切に。さあ、次回はこの足もうちょっと突っ込んでいきたいなと思ってます。自分の体験などもね、踏まえてお話ししたいと思います。それでは皆様、お体には十分気をつけてお過ごしください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。